7期、麻生区地域福祉計画案の概要について、資料に沿って説明します。スライド1、麻生区地域福祉計画は、市全体の課題解決に取り組む、川崎市地域福祉計画のもと、麻生区の地域性に応じた具体的な施策を取りまとめています。身近な地域の中で支え合いの仕組みを作り、暮らしやすい街づくりを目指すために、自助、互助、共助、公助がつながり、バランスよく機能するよう計画を策定し、取り組みを進めていきます。スライド2、麻生区は、昭和57年7月1日、川崎市の行政区再編によって、多摩区から分区し誕生しました。区内には産業資源、スポーツ資源、自然農業資源が多く存在します。これらの地域資源を活かしながら、地域と連携して住みやすい街づくりを目指しています。スライド3、麻生区役所がある新百合ヶ丘駅周辺には、大型ショッピングセンター、映画館などからなる商業地域が形成されています。また、区内には5つの大学やアートセンターなどがあり、文化の香りあふれる街となっています。その他、研究開発施設が集まるマイコンシティなどの産業資源、川崎フロンターレ練習場などのスポーツ資源、大善寺ふるさと公園や、大型農産物直売所セレサモス、黒川岡上早野の農業振興地域など、豊かな自然農業資源があります。また、川崎市では、地域包括ケアシステム構築に向けて、行政区よりも小さい範囲を地域ケア圏域として設定しています。麻生区では、民生委員児童委員協議会の区域を参考に、6つの地域ケア圏域を設定しています。スライド4、令和5年5月12日に厚生労働省が公表した、令和2年市区町村別生命表によりますと、麻生区は平均寿命が、男性では 84.0 年、女性では 89.2 年と、男女ともに全国で最も長くなりました。麻生区は、都市部にありながら、緑に恵まれており、また、区民の皆さんの健康への意識が高いことが、長寿日本一の結果につながったと考えております。スライド5、麻生区の人口は、令和2年に18万人を超え、令和4年の人口は18万867人となっています。世帯数は令和3年に8万世帯を超え、令和4年の1世帯あたり人員は 2.23 人となっています。スライド6、年齢3区分別将来人口推計を見ると、総人口は令和12年頃をピークに減少に転じますが、65歳以上人口は令和27年まで増加が続く見込みとなっています。スライド7、出生数は減少傾向にあり、令和3年の出生率は人口1000人に対して6.6人と、市全体よりも低い状況が続いています。スライド8、65歳以上人口が総人口に占める割合を表す高齢化率は、7区で最も高く、令和4年には 24.6% となっています。スライド9、障害者数は、令和3年度に身体障害者手帳所持者数が4195人、知的障害者指数が1253人、精神障害者保健福祉手帳所持者数が1828人となっています。知的障害者指数、精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向にあります。スライド10、第6期計画の基本目標に対して、振り返りを行いました。その結果、新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、オンラインツールの活用など実施方法を工夫して行うことで、目標の達成に向けて取り組みを推進することができた。ただ、コロナ禍において活動を制限・休止する地域活動団体も多くあるとともに、人材の発掘と育成に関して、積極的な参加の呼びかけを行えない時期が生じた。 次期計画に向けて、引き続き、見守り支え合いのネットワークづくりを意識しながら、区民と行政、関係機関等が連携し、各取り組みを推進していくことが必要である、と考えています。スライド11、第6期計画の振り返りを踏まえて策定した、第7期朝奥地域福祉計画案について、ご説明します。第7期計画の基本理念は、第6期計画を継承し、みんなで支え合う。福祉の町朝を、朝奥らしい地域包括ケアシステム構築を目指して、としています。また、3つの基本目標についても継続し、朝奥らしい地域福祉の推進に向けて取り組みます。スライド12、計画の体系としては、基本理念のもと、3つの基本目標と11の基本方針を掲げています。スライド13、第7期計画の基本目標1は、区民が主役の地域づくりです。様々な生活上の困難に対する支援には、公的制度だけではなく、柔軟で多様なニーズに対応した、区民主体による地域活動が必要です。地域活動を担う人材の発掘・育成の仕組みを作り、その人材の活動を支援することによって、区民が主体的に関わる地域づくりを推進します。この基本目標において、目指す姿として、区民が気軽に地域活動につながることができ、やりがいを持って活躍しており、地域活動が活性化しています。様々な機会を通じて健康づくりに役立つ情報が提供され、区民一人一人が主体的に健康づくり、介護予防に取り組むことができています、を掲げています。そして、基本目標1の基本方針として、地域活動の参加につながる、取り組みの推進、地域活動団体等への活動支援、健康づくり、介護予防事業の推進の3つを設けています。このうち、地域活動の参加につながる、取り組みの推進を、第7期計画の重点的な取り組みである重点項目として位置づけています。スライド14、基本目標1における取り組みとして、地域活動に関わる人材の発掘と育成、地域活動等に対する活動支援、健康づくりの推進など、11の取り組みがあります。スライド15、基本目標には、区民本位の福祉サービスの提供です。区民が必要とする福祉サービスを適切に受けるには、そのための情報が欠かせません。利用者のニーズに即した適切な制度や情報が提供できるよう、積極的に情報発信します。また、困りごとや課題を抱えた人に対して、必要な相談支援を提供できるように行政や関係機関が連携し、適切な支援につなげるための仕組みづくりを進めます。この基本目標において、目指す姿として、保健福祉に関する様々な情報が様々な媒体でわかりやすく提供され、必要とする人に必要な情報が届いています。不安なことがあれば、誰もが気軽に安心して相談することができ、必要な支援へつなげられています、を掲げています。そして、基本目標2の基本方針として、保健福祉に関する情報発信の充実と、相談支援に対する専門性の向上と関係機関との連携強化の2つを設けています。このうち、保健福祉に関する情報発信の充実を、重点項目として位置づけています。スライド16、基本目標2における取り組みとして、様々な媒体を用いた保健福祉に関する情報発信、子ども・高齢者・障害者に関する相談支援体制の充実、専門機関等と連携した相談支援体制の強化など10の取り組みがあります。スライド17、基本目標3は、人・物・場をつなぐ、自助・互助の仕組みづくりです。地域福祉の推進には、支援に関わる人、支援に必要なネットワーク、支援活動を行う場の、 いずれも欠かすことはできません。まず、区民一人一人が、自らの活動により生活や健康を維持し、区民と地域活動団体、行政のそれぞれが地域福祉の目的や課題を共有し、連携を図ることによって、区民一人ではできない、行政だけではできない、互助の仕組みづくりを進めます。この基本目標において、目指す姿として、支援が必要な人について正しく理解する人が増え、地域で支え合う仕組みが構築されています。様々な世代の人たちが気軽に楽しみながら参加できる場があり、区民同士の交流の輪が広がっています。安全安心に関する区民の理解が深まり、一人一人が支え合う意識を持ち、支援を必要とする人を地域で見守るネットワークが広がっています。区民、地域活動団体、民間事業者、行政など、地域の多様な主体が連携、協働して、それぞれの強みを活かしながら、地域課題に対応しています、を掲げています。そして、基本目標3の基本方針として、認知症に優しい街づくりの推進、地域ぐるみで子育てできる環境づくりの推進、地域活動団体の交流の場づくり、災害対応力の向上と防犯対策の強化、地域における見守り力の向上、地域福祉を支える関係者の支援とネットワークの強化の6つを設けています。このうち、認知症に優しい街づくりの推進と、地域における見守り力の向上を重点項目として位置づけています。スライド18。基本目標3における取り組みとして、認知症に関する普及啓発、地域で子育てを支える取り組み、朝尾福祉祭り、地域の防災活動支援、地域福祉の担い手による地域情報交換会、朝尾区高齢者見守りネットワーク事業、朝尾区社会福祉協議会との連携など、30の取り組みがあります。スライド19。第7期計画の重点的な取り組みである4つの重点項目についてご説明します。重点項目の1つ目は地域活動の参加につながる取り組みの推進です。地域活動の担い手不足や地域活動への参加意識の希薄化に対応するため、朝尾区が実施するボランティア養成講座や朝尾市民交流館、やまゆり、および朝を希望のシナリオプロジェクトにおける活動等を通して、地域人材を発掘・育成し、様々な地域活動へつなげていく取り組みを進めます。また、地域の力シートや地区カルテなど、様々なツールも活用しながら、地域の多様な主体と連携し、地域に関する情報や課題を共有するとともに、地域活動への積極的な参加や新たな連携を促します。次に、重点項目の2つ目は、保健福祉に関する情報発信の充実です。保健福祉に関する情報は、広範な分野にわたり、区民が求める情報も多様化しているため、発信する情報量を充実させるとともに、子育て世帯や高齢者、障害者など、支援を必要としている人に対して取り残されることがないよう、様々な媒体を通して分かりやすい情報発信を進めます。スライド20、重点項目の3つ目は、認知症に優しい街づくりの推進です。認知症高齢者が増加していくことが見込まれる中、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、矯正と予防を車の両輪として、認知症に関する普及啓発、認知症訪問支援事業、朝尾 SOS ネットワーク事業等を実施し、認知症に優しい街づくりを推進します。最後に、重点項目の4つ目は、地域における見守りの向上力です。一人暮らし高齢者数の増加等に伴い、身近な人同士のつながり、助け合いに加え、地域ぐるみで安否確認の見守りや声かけができるような関係づくりが、 重要になっています。地域情報交換会等を通して、地域住民と関連する団体等が顔の見える関係を築くとともに、民間事業者等とも連携し、見守りのネットワーク作り等に取り組み、地域における見守り力の向上を図ります。第7期、麻生区地域福祉計画案の概要に関する説明は、以上です。